Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにおにぎり娘さんはがきをいただきました。花勝負のはがき素敵ですね。またこの花勝負の位置がいいですね。あの端っこの方に3本スーッと伸びゆく花勝負素敵な絵はがき本当ありがとうございます。時々お花の見頃が早くなり地球温暖化を実感いたします。5月に入ったばかりなのにツツジがもう満開で1発まで咲いているのにもうびっくりしましたとのことです。本当そうですよね。私はもうスズランが咲いてこれから楽しめると思った時にもう枯れてしまったんですね。雨が続いたのでスズランちゃん雨が上がったらゆっくり鑑賞させてねって言ってるうちにもうスズラン枯れてしまったんですね。ああ本当に早いですよね。だけども花は無言で私たちにね何かメッセージを言ってくれてるようです。さらに、おにぎり娘さんは妙計さん北海道に行かれた時に、新宗十波の法要に行かれたとおっしゃってました。私は浄土真宗に何々派って何で分かれてるんやろうと思ったんですが妙計さんは派を超えて法話がをさせてもらったとおっしゃってるのに、ああ、嬉しくなりましたとのことです。そうなんですよね。もう時代背景で私たち僧侶はね、何々派っていうのはね、なんかちょっと心苦しいところがあるんですね。私たちはそれぞれ違うんだって言ってるみたいで。だけども浄土真宗の教えというのはもう一つなんです。人間が生きるっていうことはもう皆さんやっぱり和やかにお互いが本当に支え合って生きていこうという願いはもう仏教共通することなんですよね。その枠を超えて私も北海道でね法話をさせていただきました。ありがとうございました。さあ続いての方です。講師のおっちゃんさんありがとうございます。妙計さんおはようございます。父親の満中院の日に生前食べたいと言っていたパンをお供えしましたとのことです。そうですか。物販ではなくって食パンの方なんですかね。お供えしたら後に一緒にいただいてくださいね。ありがとうございます。さあ続いての方です。和江さんありがとうございます。ごめんください。空気が変化が違うのがわかるんですよ。ベランダに置いている山椒に可愛い、新芽が出てきてなんだかワクワクしましたとのことです。そうですよね。不思議ですよね。なんかこう新芽が出てくることによってあこれからだっていうなんかね期待と希望が芽生えますよね。その後どうでしょうか。いい香りでしょうね。ありがとうございます。さあ続いての方です。陳長下さんいつもありがとうございます。引っ越しして早3週間が過ぎました。一軒家ではお花をたくさん地植え楽しんでいました。マンションにも鉢植えできたらなと思い今はスミレも咲いておりますとのことです。お花が好きなんですよね。あいつもお花のねことも書いてくださっております。日頃本当にね患者さんと向き合っておられるチンチョゲさんだからこそこうして自然を見ながら心を回復しながらまた優しいお気持ちでお仕事なさってるんだなと思います。いつもあったかいおはがきをありがとうございます。さあ続いての方です。スタッフの皆さんおはようございます。妙計さんおはようございます。毎週土曜日の朝8時楽しみにしております。妙計さん山崎屋さんでの方は参加 させてもらって同じテーブルだった人たちと今日もいい話でしたねと妙計さんのお話に共感し合っていました。 妙慶さん、3位以下に行かせていただきました。川美ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ようこそようこそお越しくださいました。またね、今回は大垣書店さんで初めてさせていただきましたが、もちろんこれからも双葉書房さん、大垣書店さん、宝蔵館さん、その他書店さん、そして、東本願寺に来ていただきましたら、お土産広場に新刊本置いておりますし、他の作家さんの本もたくさん置いておりますのでね、また東本願寺の方にもお越しになってください。お待ちしております。さあ、続いての方です。ラジオネームけぬきさん、ありがとうございます。ハンバーガー屋さんでハンバーガーを一つ買おうとカウンターの前に立ったら、セルフレジでお願いしますと言われました。会計は現金かキャッシュレスかといった選択があって、現金を選びました。カウンターでめんどくさそうな顔をされました。忙しいところすいませんという気持ちになりました。けぬきさん、優しいですね。めんどくさそうな顔をされたっていうことは、まあもちろんね、セルフレジに慣れたっていうのもあるんですが、あとはね、やっぱり対応なさる方は人間です。コミュニケーションが苦手な方もいるんですよね。あと説明するのがめんどくさいって思う方もいるんだと思うんです。例えばこれは家族の中でもそうですよね。何も言わずに出ていく。行き場先ぐらい行ってよって言って家の人が突っ込まれる。もうめんどくさいなっていう人もまあいるわけですよね。すると言わなきゃわからないんだけど、もう伝えるのがめんどくさいっていう人もいるんですよね。だけど、もしも私たちがこのハンバーガーショップに勤める側になった場合には、お手間かけますがよろしくお願いしますと笑顔を出せば、そのお客さんをまた来ようかなと思うんですよね。だからここはけぬきさん、反面教師になって、私たちはなんか笑顔でね、お伝えするようになりたいな、その姿を教えてくれたと思ったらいいですね。今はね、セルフレジっていうのは多くなりました。ただいいところは間違いはないってことです。人間同士だったらね、よく私も商店街に行って買い物するんですけど、ずっと喋って、お釣りってもらいましたっけ、え、渡してない、わかんなくなる時ってあるんですよね。そういう意味でセルフレジの間違いがないっていうことはいいことなのかなとも思います。そういう意味でね、いいところを吸収し合うといいですよね。ありがとうございます。さあ、続いての方です。安代さん、いつもありがとうございます。いつも妙慶さんのご報は楽しみにしております。人生の忘れ物をしないように、小さな思いやり、立ち止まることを常に心に留めて、ありがとうを忘れたいでいたいです。妙慶さん、ありがとうございましたとのことです。こちらこそありがとうございます。さあ、続いての方です。ジョージさん、いつもいつもありがとうございます。妙慶さん、ありがとうやごめんなさいという大切な言葉を、もし自分の人生のどこかで落としてしまったとしたらどうするだろうか、妙慶さんのこの問いにハッとさせられましたとのことです。いつもいつも、私のもう話したことをもう一度確認する意味でね、メールで届けてくださるジョージさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。花大好きさん、妙慶さん、土曜日の言葉の贈り物、小さな思いやり、立ち止まるなどの言葉は本当に胸に染みます。一月に一回ですが、近くのお寺で写経を書いておりますとのことです。そうです。お寺に行く時間があるって素敵ですよね。ありがとうございます。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。